ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文お願いね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと出雲市井野地区の井野やってみらこいネット事務局長タクワ庄司さんと、同じく井野地区ミー&ユーココファミリーコーチング金織はるかさんですね。
それこそ私の中のいいお母さんに声かけて、
早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
庄司さんは井野地区のご出身、一度も出たことはないですか？
いや、出てました。
それはいつぐらいですか？はい、
学生時代から10年ぐらい出てましたので、島根に帰ってきてから3年間は奥出雲町に住んでましたので、その期間を含めると多分13年ぐらい離れてました。
で、地元に戻ってこられたんですね。
ですね、はい
は
い、
これはなんで戻ってこられたんですか？
老いた両親の面倒を見ないといけないという長男の宿命ですね。
なるほど、
はい、
でもそれからずっと井野地区にいらっしゃるんですね。はるかさんは、
はい、
井野地区のご出身ですか？
私は出身は鹿島町なんですけど、お嫁に来ました。
はあ、何年前に来られたんですか？
9年前になります。
今庄司さんはどんなお仕事をしていらっしゃるんですか？
今はですね、井野やってみらこいネットという町づくりを進めていく組織があるんですけど、
はい、
そこの事務局裏方です。はい、
裏方
で、はるかさんのような方たちを私が応援して頑張れ頑張れとそういう仕事です。
はるかさんは今どんなことをしていらっしゃるんですか？
私は実は介護の仕事がメインで、介護福祉士で施設で働きながら、ちょっと庄司さんにこんなことやってみたいって言って地域のことを関わらせてもらってます。
噂によると井野地区はすごく熱い地区だと、はい、聞いてるんですけれども、はい、どんなことしていらっしゃるんですか？
いっぱいいっぱいあって町がね、その元気になるというか、まあ、人口がどんどん減っていくので、人口が減っていっても、まあ、地域のコミュニティがちゃんと機能するように、みんながこう楽しく暮らせて、でこう自分の希望を実現できるようなね、まあ、そういったコミュニティどうやって作っていくかっていうところで、国際交流から耕作放棄地の復活プロジェクトがあったり、野山を走るトレイルランがあったり、島根大学の教育学部の学生たちと一緒に伊野の自然を舞台に、もうワクワクドキドキするような遊びを作るイノベーションという活動があったり、
すごい楽しそう。
もう毎年毎年次々と新しい企画が進んでいくので、ちょっと追いついていくのが大変なぐらいいっぱいいろんなことが始まってます。
そういう提案っていうのは誰がされるんですか？
最初の頃は、まあ、自治協会の役員と、からコミセンのスタッフですね、が中心だったんですけども、どの企画もなんかほぼ同じメンバーみたいなところがあって、まあ、これじゃ広がらないなということで、それで去年おととしかな、まちづくりの実行部隊としての組織、
はい、
ミラコイネットが立ち上がったんですね。そうするといくつかの専門部会があって、例えば農水部会だとか教育部会だとか、青年学生部会だとかってあるんですよ。でそれぞれが今年度はこういうことをやっていこうみたいな感じで計画を立てて実行していくという格好になってます。はい、
外部の方が入ってきてるっていうことではない、
まあ、今流行りの関係人口というふうに、まあ、呼ばれる、まあ、地域外に住む私たちの応援団ですよ、仲間ですよね。そういう人たちが最近は非常に増えてきているっていうのは確かですね。
はい、
はるかさんもいっぱい呼んできますので。
あ、そうなんですね、
はい、もう足腰からいっぱい呼んできてます
、はい、はるかさんみたいな人材がすごくいろいろとネットワークをつなげてくれてるんですね。そうです、はい、はるかさんはなんでこの会に入ろうと思われたんですか？
私がやってミラコイネットに入ったきっかけは、うん、仲のいいお母さんから誘っていただいたのはきっかけだったんですけど、はい、いざ何ですかね、自分のやりたいこととかができる場所だなっていうのに気づいた時に、庄司、うん、さんにこんなことをやってみたいって言うと、庄司さんはいいよやってみようっていうのを結構すぐ本当に言ってくださるので、まあ、できなくてもできてもまずは提案、うん、こうやってみたいっていうことを言ってみるっていう形で、いろいろなことを実現させてもらってます。
来週はね、石灯籠を作るんですよ。
へー、
これね、石材屋さん、あの墓石を作った時にもあまり熱がいっぱい出るじゃないですかね。あれなんとかできないかなって言ってここで話しとったんですよ。
はい、
でその石材屋さんの奥さんが、うん、あ、じゃあ灯籠でもできるんじゃないって言って話になって、で灯籠を作って、それここ井野にはホタルがたくさん出るところがあるんです。ホタルロードって言うんですけど、そこに並べてどんな幻想的な風景ができるかやってみようって。でそれはあのこのミラコイネットの教育部会、はるかさんたちの教育部会が主催してるんですけど、うん、まあ、そんな感じで行くんですよね。
10月の末にちょっと私がやってみたいなって思ったことがあって、うん、子ども主体の子どもマーケット、子どもが物を作るとか、うん、自分のおもちゃで使わなくなったものを売ったり、うん、子ども主体のフリーマーケットをちょっと古民家でしたいなと思ってて、それこそ私の仲のいいお母さんに声かけてじゃあやろうって、で他の外部の松江の方がじゃあ自分もちょっと参加させてくださいって言って主体となって今話を進めてるところで、
いのいちっていうイベントを、
はい、
年に2回お祭りイベントで開催してるんですよ。イノ、うんうん、で揃えることができるのは日本海のお魚だとか、うんうん、サザエだとか、うん、が里山のお米だとか野菜だとか、宍道湖のしじみだとか、うん、あるんですよね、うん、でもそれ以外のものといったらなかなかイノにはないので、それで例えばあのケーキとかクッキーを作るのがお得意なもうプロ級の方たちっていらっしゃいますよね。そういう人に声かけて一緒にやろうと、そうするとですね、もう命を楽しみにする人たちがだんだん増えてきて、まあ、だから一緒にやるっていうか仲間なんですよね。だから地区外のそういう仲間たちと一緒に命が盛り上がってるんで、それって大きな力になってます。まあ、井戸の教育ってすごくねこう充実してるなと思うんですけど、春休みとか夏休みとか長期休業中はですね、朝の8時から夕方の6時まで子どもたちを預かれるという体制ができてるんです。
それ
しかも無料で。
それは誰が見てあげたりされるんですか？
ですね、井戸には児童館っていうのがあるんです。でこれは無料でいつ遊びに来てもいいよという、うん、まあ、施設なんですよ。でそれが夏休みだと12時から夕方の6時まで、うん、で午前中の8時から12時までの間は地域の、まあ、ボランティアのスタッフで子どもたちを見ると。でその時にはるかさんなんかがそうやってストローコースターを今日は作ろうねとかいろんな活動の中に入れてくれるんですよ。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、出雲市井野地区の井野やってみらこいネット事務局長多久和庄司さんと、同じく井野地区 Me&You ココファミリーコーチング金織はるかさんのお話、まだまだ続いていますよ。
なんでそこまで子どもさんを大切にされるんですか？
そうですね、2012年に出雲市が大規模な学校再編を提案してきたんですよね。でここ井野小学校と隣の東小学校ともう一つお隣の檜山小学校、この3校を一つにという提案があったんです。で学校をなくすかどうかということでものすごい辛い議論を2年ちょっとしたんですよね。で結局残すことにしたんですよ。でも保護者の皆さんの中には東郷の方がいい、沖縄校がいいに決まってるっていうね、お考えの方たちもたくさんいらっしゃったんですよ。残したんだけども残してよかったなと思ってもらえるように、小さな学校だからこそできるっていうね、小さな学校の大きな魅力を作っていこうということと、まあ、小さい学校のデメリットがありますよね、まあ、それは地域のみんなの支援で、まあ、克服していこうということで、 だから例えばね、これから暑くなってきて、プールが始まりますよね、プールの掃除しないといけないんですよね、それって井野小学校なんかは子供の数が少ないし先生の数も少ないのでプール掃除大変なんですよ。終わりはしないんですよね。で、なんとかしてくれないかっていうふうに学校から要望があって、じゃあってんで、この高齢者クラブの皆さんが一緒にプール清掃をしてくださったり、から校庭の草刈りだとかね、それも大変なんですよ。
そうですよね。
これもじゃあもうみんなで出れる人は出てもらおうっていうんで呼びかけたらいっぱい集まるんですよ。
すごい。皆さん張り切って出てこられるんですか。
まあ、日曜日なんて大変だと思うけど数は多いよね。この間もすごく多かったよね。
ですね。なんかこの前、ついこの前あったんですけど、年2回あれも草取りがあって、で今回は、親子じゃなくていいですよって、大人だけでもいい、それはご家庭の判断でっていう形だったんですけど、結構子供もみんな来てて我が子も結構いや行くよみたいな子供も結構主体的に、まあ、遊びながらですけど草取り、自分の学校をきれいにしたりとかっていう意欲は結構強くって、
子供親じいちゃんばあちゃんと3世代で出てきとったりね子供も孫もね通ってはいないんだけどって言って出てきた人もいて、初めて出たわとか言って連れてきてもらいましたね。
そういう気持ちにさせるきっかけっていうのがあったんですか。
まあ、積み重ねていったということだと思うんですよね。学校再編の議論と並行して始まったのがイノベーション、島大の、教育学部の学生たちと一緒にイノの自然を舞台に遊びを作るっていう、まあ、そこがまず出発点で、そこからじゃあ何ができて学校を残すっていうことを決めた時に、じゃあどうしようかって言って学校側と話したんです。それでこれからますますその地域と学校とがね、連携することが大事だろうということで、地域学校連絡会議っていうのを作って、学校が困ってることは何でもいいから全部出してくださいと言って出してもらったんですそしたらさっきのまあ、プール清掃の話も出てくるし、それからね、最初の年に出てきたのは修学旅行の経費が割高になるわけですよ。学年10人前後ですので、出雲市の大規模小学校だと広島一泊の修学旅行で2万3000円ぐらいで済むのが、うちだと3万円ぐらいになるわけですよ。卒業アルバムも同じことなんですよね。そうするとそれをね、なんとかしてくれないか、補助ができないだろうかっていうお話があったので出しましょう。それで自治協会もそんなにお金はないので、自治協会から出したのは1年だけです、その次の年からどうしたかっていうと、伊野ふるさと会員という仕組みがあるんですよ。つまり地区外に住んでいる、まあ、伊野地区出身者の皆さん、それからこう伊野頑張ってるから応援してあげるよっていう皆さん、まあ、ふるさと会員なんです、その方たちからのご寄付いただくんですよ。ありがたいことに、
たくさん集まったんですか。
はい、そのご寄付の中から修学旅行の経費から卒業アルバム代を補助するというふうに、それがずっと毎年毎年続いています。
はるかさんは家族構成はどんな感じですか。
子供2人と主人と私と主人の両親と主人のおばあちゃんの7人家族で暮らしてます。
大家族ですね。ね、4世代。
そうですね。
4世代、ね。なんか葛藤とかないんですか。
8年、今年で9年目になるんですけど、ここ本当に地域に関わるようになって、私の中では良くなったなって思ったことがあって、私が地域に関わることで、やっぱり町内以外の方って、私も野望とか全然言われてもわからないこととかすごく多かったんですけど、それを家に持ち帰って、今日どこどこの何々さんって方に会ったんですけどってお母さんたちに話すと、あの人はねって、そこで家族の会話が生まれるようになって、そう、毎月の広報誌とか見ながら、あ、どこどこさんが乗ってるねとか、家族の会話がそれだけですごく増えたなっていうふうにここ2年ですごく感じてますね。
確かにね、そのお嫁さんとしてやってきた方のこう気持ちとか、まあ、苦労っていうのはもう少し僕らも考えないといけないかなと思うんですよね。つまりこう文化的な背景がね、やっぱり違うじゃないですか、 で井野にはあの外国からお嫁に来た人もいるんですけれども、男であれ女であれ他地区で生まれ育った、つまり異なる文化的な背景を持った人たちがねここに入ってくるわけですよね。でここっては割と顔が見える関係なので、そういう中に入っていくっていうのはなかなかねしんどいことだと思うんですよ。
そこを庄司さんはちょっとこういう風にしてるんだとか、なんか努力してらっしゃることとかありますか？
このねなんかこう密な関係っていうのはね、いざという時にはありがたい関係なんですけど、ちょっとしんどいなと思う場面も当然出てくると思うんですよね。東日本大震災の時でしたっけ、あの絆っていうのがね、随分とマスコミとか登場しましたけど、あの絆っていう字はほだすとも読むんですよね。情にほだされるとか、つまり縛るっていう意味がありますよね。だからすごく濃い緊密な関係っていうのは逆にお互い同士を縛るというね、そういった側面もあるんで、必ずしも濃い関係だけがいいわけじゃなくって、人によってその関係の、まあ、距離感みたいなものは違うので、その距離感とその文化的な背景っていうのを尊重するようなね、まあ、そういったそういう関係が間違いできるといいですよね。
古民家があるんですね。
そうです、素敵な古民家があります。
それは誰が経営してらっしゃるんですか？
経営とまではまだ行ってないんですけど、この古民家を活用し始めてから2年なんです。まだでたまたま、まあ、お家が空いたっていうことで、はい、ミラクルネットの交流部会っていうのがあるんですけども、そこの交流部会の皆さんが空き家を使って、まあ、空き家を地域の皆さん の, その交流の拠点に大人がこそこそできる隠れ家をちびりちびりと飲みながらそんな場所がねできるといいねっていう話で、みんなで荷物の運び出しから壁塗り、これは子どもたちも参加しました。子どもたちの DIY ですねとかして、徐々に使えるようになってきたので、はるかさんみたいにいろんな形で、やっぱり古民家っていうこのやっぱ場所の、
そうですね、私が一緒にイベントする方って日々かあのイベントごとで変わったりするんですけど、そのイベントを一緒にされる方も来られる方も、もうここに来た瞬間になんかもうわーってなんかなるんですよね。なんか私は自分の家ももうこういう形なので、そこまでわーっとはならないんですけど、やっぱりこう街中からとか来られた方とか、もともと自分も田舎に住んでて今は市内に住んでる方もなんか懐かしく感じるっていうのをすごく言っていただけてて、この雰囲気だけでもすごくいいっていうふうに言っていただけてますね。
これからどんな活動を通してどんな街にしていかれたいですか？
私はそのやっぱりコーチングを届けたいっていう気持ちがあるので、いずれは小学校の授業とかにもこう地域の人として参加させていただいたりとか、そうすることで子どもが家に持ち帰ってそういうコーチングの話をした、そうすると皆さんに知っていただけて、コーチングを通して自分が幸せになる、家庭が幸せになる、地域が幸せになるってい う, こう地域全体での幸福度が上がっていったらいいなというふうに思っているので、これからももっともっといろんな活動を私も参加したり主催したり、どちらも体験しながら楽しんでいきたいなと思ってます。
庄司さんは
遥香さんのような人がいっぱい出る街にしたいなと思ってますね。はい、まあ、新しく井野に移り住む人もいてもいいし、まあ、1ヶ月か2ヶ月ぐらい住んで通り過ぎていただいてもいいですし、いろんな人たちが行き交うような街になっていくと面白いかなと思います。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は 島根県の提供でお送りしました。